耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第669回11月25日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。3連休を明けてですね、1回目の新刊ラジオなんですけれども、今回はですね、詩のお話をしようと思います。ひらがな詩画集という感じの本なんですけども、今回はですね、江国香織さんと、岩崎千尋さんのコラボレートによるね、詩集なんです。これがですね、とても綺麗でね、優しい本なので、今日はですね、まだちょっと休み気分で、ああ仕事めんどくさいなと思ってる人はですね、こちらの方をね、買ってポケットに忍ばせていただければなと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております、江国香織文、岩崎千尋絵、パンプルムースという本です。江国香織さんはですね、詩人、小説家、童話作家、また翻訳家としての顔も持っている方です。デビューは1987年刊行の草の城の話で、童話作家として出発して、その後の活動ですね、小説をね執筆しまして、まあ、女性のこのみずみずしい感覚を描く作家として人気を得ています。ちなみにこの江国香織さんね、父がこのエッセイストの江国茂さんらしくてですね、絶妙の言葉選びとこの繊細な文体は、もしかしたらこの幼少の頃から江国茂さんの作品ですね、慣れ親しんできたからかもしれません。そしてね、もう一人の著者である、岩崎千尋さんはですね、1918年生まれの絵本作家です。子供の平和と幸せを生涯のテーマとして描き、およそ9400点の作品を残して、55歳の時にね亡くなられています。このね、岩崎千尋さんの絵ね、今回新刊ラジオは音声の番組などでお伝えできないんですけども、皆さんね必ずどっかで見たことあると思います。代表作は同心社より出ておりますお風呂でチャプチャプというですね、まあ、0歳から楽しめる絵本なんですけども、今回ご紹介するこちらのパンプルムース、岩崎千尋さんはですね亡くなられていますから、この岩崎千尋さんの絵を江国香織さんが選んで、それに詩を当てていくという風な構成になっています。でタイトルのパンプルムースなんですけども、これはですねフランス語でグレープフルーツ、これを表す言葉なんだそうです。グレープフルーツの、まあ、苦味の中にですねほんのり甘みを感じる独特の風味は、子供のあどけなさと芽生え始めた大人の感情とが同居する雰囲気があるというふうですね、語っているんですけども、では早速ですね、その表題となっているパンプルムース他何点かの詩を聞いていただきます。
パンプルムース。グレープフルーツのことをフランス語ではパンプルムースって言うのよ。昨日までの私は知らなかったけど、今日の私はもうそれを知ってる。だからね、いつかフランスに行ったら、レストランのテーブルにつき、済ましてこう注文するの。パンプルムース。私の大きさ分。傘は重いけど平気。肩に寄りかからせて持つの。雨は冷たいけど平気。どんなに降っても私の上には私の大きさ分ちょうどぴったりしか降らない。風が吹くと雨が顔に当たるけど平気。私の大きさ分ちょうどぴったりだから受け止めるの。
はい、というわけでいくつか詩を朗読してきましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。本当ね、音声でしかお伝えできないのが申し訳ないんですけども、岩崎千尋さんの絵がまたこれいいんですよ。このようにですね、江国香織さんの文と岩崎千尋さんの絵によるね、ひらがな詩画集ということで、講談社アルファ文庫というですね、ちょっと小さめの文庫本で出ています。これがね、お子さんに与えてもよし、また自分で読んでもよしって感じなんですけども、ひらがなで書かれていますのでね、本当小さなお子さんでも読むことができると思います。 29編の詩と29枚の絵で構成されているこちらの本なんですけれども、まあぜひですね、この岩崎さんの絵をね、江国さんが選んだわけですから、このね、あの絵を選んだこの選定のセンスもね、ぜひ見てほしいと思います。では、書籍情報です。パンプルムース、江国香織文、岩崎千尋絵、講談社より税込み620円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。とは言いましたけども、この本の良さの半分しか絶対紹介できてないなと思うんですね。なんつったって絵が見えませんから。というわけでですね、今日はすごいなんか江国香織さんをね襲おうってディレクターはこう思ったらしいんですけど、僕岩崎千尋さんの方ばっかり教えて申し訳ないです。あのね、あの矢島さん、そんな岩崎千尋さんの絵を押したところでユーザーさん見えないんだから勘弁してくださいよっていう風にあの目で見てるんですけども、ごめんなさい。岩崎千尋さんの絵ね、本当に好きなんですよ。あの年代的にはですね、僕の母親の年代なんですけども、あのやっぱりね、僕がちっちゃい頃にあったんですね、岩崎さんの絵っていうのが近くにですね。だからすっごいね、この本に出会った時にですね、なんかノスタルジックな気持ちになりましてですね、まあ江国香織さんの詩も当然素晴らしいんですけども、まあそれよりもね、この絵の方の世界に引き込まれてしまったというのが矢島個人的な感想です。でですね、テーマとしてはやっぱりその岩崎さんの絵に合わせて子供ということですね。まあ子供らしいこの感情とかですね、またその大人の感情が芽生えつつある部分なんかをね、あの描き出してまして、あの人によってですね、またこう好きになる詩が違うかなと思います。今回29編のね詩がこう入った本ですけども、これをねディレクターとどこ紹介するかってところですね、ちょっとさっき一悶着ありました。ここはこうだろうみたいな、いや僕はこうですよみたいなのがね結構ありましてですね、まあ皆さん、あの師走に突入してね忙しくなると思いますけども、こちらね本当にあのちっちゃい文庫本なのでカバンの中に忍ばせてですね、たまにこう見てほっと一息ついてください。というわけで、あのコーナーです。
あー困ったよー困ったよ
ー。
あの情報をまとめといたメモ帳がどっかに行っちゃった。
あー情報をまとめといたメモ帳、
はい、
何の情報をまとめたんですか。
コントのネタ。
何屋さんですかね。
いろいろやってます。
はい、
はい、そういうわけでですね、フィビーの CM に参りました。石橋優です。
すごい強引に流れ変えましたね。
はい、
はい、まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今日は、
今日ご紹介する本はこちらです。
情報は一冊のノートにまとめなさい。100円で作る万能情報整理ノート。
はい、
はい、これ昔新刊ラジオで紹介しましたよ。
あ、そうなんですか。
そうですそうですそうです。あの時もですね、あの、はい、作者の方がですね、あの新人というか、まあ、一作目なのですごい注目されたんですけども、あの分かりやすいととても評判でですね、あのその時担当したディレクターが未だにこの情報整理ノートを作って続けています。
ほーすごいですね。
はい、簡単に言うとですね、こちらの本は市販 の、
はい、
あの A6 のノートで、
はいはいはい、
あの情報整理ノートを作っちゃおうと。
ほーほーほーほー。
で一冊だけでいいんです。もう分類する必要とか使い分ける必要なくて、
もうこれ用の情報とかじゃなくて、
そう一冊を使って、もうあとはもう足りなくなったら、まあ、どんどん追加していくみたいな。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。というわけでね、すごいシンプルなんですけども、まあ、何分ですね、その A6 のノートがそもそも100円で買えるので、
そうですね。うん、
で、そこからね、あの複雑なギミックとか入れていかないので、まあ、これがですね、地道にその人気をこうぐーっと上げててですね、
はい、
僕がちょっと気づかないうちに、
はい、
オーディオブックだからって言って、情報をまたもらったんですけども、
はい、
なんと25万部突破してました。びっくり。
すごいですね、ベストセラーですね。
そうなんですよね、これはね、今実際でも使いやすいんですよ。A6 のノートだからですね、
はい、
あのさっきバスタがそのネタ帳をなくしたって言ったじゃないですか。
そうですね、もう家に帰るとですね6冊ぐらいなんかそういうメモ帳みたいなものが、
あーなるほど、
はい、
この本の奥野さんがやっちゃいけないっていうことをやって
る、ね、あマジですね。
そうなんです。というわけでですね、まあ、後ほどぜひ読んでほしいんですけれども、
はい、
あの今回これがですねオーディオブックになりました。
ほうほうほう。
あの A6 の、ね、ノートの作り方なのでそんなに難しいことは書いてありません、
はい。
なのでねオーディオブックでもあの聞きやすいかなと思うんですけども、
ほうほうほう。
まあ、皆さんこれを機にですね A6 のノート作ってみませんか
というわけで、
そのフィービーの生き方を
そうですね
ご説明しましょう。
お願いします。
FEB とアルファベットで検索していただくか、
フィービー
とカタカナでね検索していただくか、そしてブックマーク
お願いします。
お願いします。登録もしていただいて、さらにダウンロードしていただくとグッド
です。
はい、というわけでございまして、フィービーのお話でございました。まあね、情報ノート本当に使いやすいので皆さんやってみてください。
はい、
お相手はブックナビゲーター矢島正弘と、
どうも情報整理が苦手な石橋優でした。
そんな石橋さんですね。大変ですね。